高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さて、スタジオでの収録は約1ヶ月ぶりということで、オンエア聞いていただいた皆さんお分かりかと思いますが、2週連続でね、イベントをやっていましたワテラスの会場からお送りしていたんですけども、こっちの方が聞き取りやすいでしょ反響がね音の反響でね、すぐ分かりますよね。あ、スタジオ戻ったんだなって。いやー、本当にね、11月24日イベント皆さん来ていただいて本当に改めてありがとうございました。ちょっと日数は経っちゃったんですけども、あのね、秋花が、缶の秋花がすごく出ましてですね、皆さんがお手に取っていただけて本当に嬉しかったですし、ちょっとね寒かったから熱感もよく出ていて、皆さんと秋花で、あの日ね一緒にお酒を飲むことができてすごく嬉しかった。あとどうでしたか、私がプロデュースしたスパイスカレー、ラムが入ったスパイスカレー、ちょっと一口ずつにはなってしまったと思うんですけども、結構ね、いやラム苦手だったけど食べれたよとか、臭みないね、カレーに入れるとこんなに美味しいんだとか、深みが出て美味しいとか、結構ありがたいお言葉をいただきまして、作ったのは私じゃないんですけど、考案して、でもね、試作の段階では私が一生懸命切ったり、煮込んだりして作りましたから、いやー本当に大成功と言ってもよかったんじゃないでしょうか。ちなみに私、ステージ上に立っていろんなね他のキッチンカーのものだったりを紹介したんですけども、お酒だったり、中でも八百屋さんみたいな野菜を売っているねブースがありまして、そこのねキノコがすっごく美味しそうで、もうステージに上がってる時にこれ取っといてくださいねってお店の人に言ってたぐらい、だから変わり種のキノコが結構あったんですね。えのきも普通白じゃないですか、じゃなくてなんかね茶色っぽくて、もうちょっとなんかこうふっくらと大きいみたいなとか、あとなんだろう、なんかね見たことありそうでない、お店に行かないとなさそうな結構高級そうなキノコとかもいっぱいあって、それをね、うちのマネージャーさんが買ってくれて私にプレゼントしてくれたんですけど、帰りにね、家帰って速攻イベントの後家に帰るなりお湯沸かして、このキノコの味そのものを楽しみたいと思ったから、お湯に昆布だけ入れてキノコしゃぶしゃぶして食べてみたんですよ。すごい美味しかった。ただそのキノコの名前が全く思い出せないっていう何の参考にもならないんですけど、そっからキノコにハマってね、最近はキノコ鍋とかもするし、昨日もしたかな、いろんな出汁使ってキノコ鍋とかしてるんですけど、いやー本当に自分の中でも思い出に残るイベントでしたし、皆さんの中にも少しでもね思い出になっていただけたら嬉しいなと思います。ということで本日はですね、もう12月17日ということで、私はおそらく本日は福島競馬場でイベントをやっていたかと思うんですけども、当たったかな、朝日杯フューチリティステークス。いやこのね、朝日杯フューチリティステークスの期間に入ると、まあ私土曜日競馬の番組やってますけど、何回もこれ連呼することになるんですよ、日曜日の特集とかでね。だからそれ絶対噛むの1回は、で愛子さんと爆笑するっていう CM 中にっていうのは毎年恒例なんですけど、まあそんなことは置いといて、当たったかな、当たってるといいんですけどね。まあでも最近悪くないですよ、 G1 は。まあ4着だったり1着だったり3着だったり本命号、まあまあぼちぼち馬券は取ってるんですよ。全然トントンだと思う、終始で言うとあ、それって良くない、良くないですか、良くないらしい。そう、あとね競馬もそうなんですけど、今ちょうどテレビ出てる12月17日、おそらく有吉というゲーム番組のスペシャルにちょこっと出てると思うので、後日 このラジオが終わったら TVer とかで見ていただけると、見逃し配信サービスで見ていただけると嬉しいです。ということで、もう年末に差し掛かりますので、皆さん体調にはくれぐれもお気をつけください。ではこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。 FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。 FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、高田秀がまったりとお送りしています。さて今週はここでリスナーさんからいただいたメッセージご紹介していきます。まずはハルコンさん、すごい負け舌になっちゃった。しゅうちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日24日の神田ワテラス秋祭り伺いました。ありがとうございます。しゅうちゃんに会いに行くのはもちろんですが、 YouTube で味見を繰り返し、完成した羊カレーを楽しみに12時前に行き、多分一番乗りでカレーをいただきました。澤部先生に挨拶したら大盛りにしてくれました。味は羊のお肉は柔らかく、芋は甘くて、スパイスが効いたカレーと合っていて、すごく美味しかったです。 YouTube ではおじさんターゲットみたいなお話でしたので、おじさんの私にはぴったりでした。トークイベントでは各出店のお酒など一品紹介があり、しゅうちゃんが特に絶賛されていたゆでたんをいただきました。溶けるようで美味しかった。またヴィンテージの食器で紹介された猫型レモン絞り皿をレモンサワー好きのしゅうちゃんにお渡ししてくれた方、ありがとうございます。喜んでいただき嬉しかったです。日が暮れて寒くなりましたが、最後まで熱燗の秋花と静岡おでんなどをいただき、楽しい時間を過ごせました。普段食べることができない一品が手に取ることができ、新たな発見がありました。また楽しい企画待っています。ありがとうございました。なんて素敵なメッセージ、綺麗にまとまっているし素晴らしいメッセージ。あ、これくださった方だ。ありがとうございます。可愛いですよね、あの猫ちゃんのやつね、レモン絞り皿。いやでも大盛りにしてくれたんだ先生さすがです。お願いしたんですね。でもさ、こうやって YouTube でさ、私が味見を繰り返して試行錯誤して作ったものをこうやって YouTube を見てこう楽しみに来てくれたっていうことが、私はすごく嬉しいですね。やった甲斐があったなっていう、一人でもこういう風に喜んでもらえてる人がいるんだなって思うと、やった甲斐があると本当に思います。そして熱燗の秋花も飲んでくださったんですね。ありがとうございます。しみるんですよね。秋花って結構フルーティーで、そのなんか爽やか系のお酒なんで、熱燗にするとどうだろうって思いきや、私は割とね、あの水星もそうだけど、北雫の方、あの緑の方が割と熱燗に合うんじゃないかなと思っていて、家でも私缶熱燗にして飲むこともあるんですよ。お風呂上がりとかね、寒い時にすごく美味しいので、皆さんもぜひぜひやってみてください。ハルコンさん、本当にありがとうございます。そしてラジオネームタイラーさん、シュウさんこんばんは。この間のゲストの回拝聴しました。お酒のプロデュースだけでもすごいと思うのですが、農業への挑戦は勇気ある選択だと思います。シュウさんは変化を恐れずに進化していける方で、私はとても尊敬しています。久々に尊敬してるって言われた誰かにありがとうございます。そうそう、あのお酒もね、プロデュースもうやり始めて2、3年経つんですけども、また来年から本格的にちょっと農業また春から始まるので、そこはお酒と同じく、お酒以上にもしかしたら力をね入れていきたいなと思うんですけど、私さっきお昼にお家でカレー食べてきたんですよ。これは普通のカレーなんだけど、でそのお米がね、そのイベントにも来てくださった江ヶ八ファームの江頭さんのところから取り寄せているあのお米なんですけど、北海道の美味しすぎて、もうちょっとね 他食べれないかもってぐらい私の口に合っていて、もうねぜひ皆さんもねこの北海道のお米、江頭さんの江頭ファーム、ちょっとまずサイトを見るだけでもねちょっとね本当に見てほしいと思う。心の底から米がうまい、粒が立っていて一粒一粒シャッキリふっくらしていて、で結構炊き方も普通のお米だったら、例えば3合炊くんだったら3合分のお水入れるじゃないですか。じゃなくて私が今食べてるお米は 2.5 合分のお米で十分なの。その方がシャッキリするんですよね。で水に浸す時間は30分、もう黄金比率を私生み出しました自分で。最初は3合分のお水入れてたんだけど、ちょっとねそれだとふわっとしすぎちゃうから 2.5 合分で、こういう風に楽しいの。自分でお気に入りのお米見つけて炊き方とかもね自分なりのっていう。いやお米もそうだけど野菜も今育ててるので、私も家で家庭菜園みたいな感じでバジルとか、あとちょっと小さい人参とかね、そういう人参はちょっと大きすぎて無理なんだけど、ちび人参みたいな育てたりとかして楽しいですよ。今日も見てきたけどベランダ出て伸びてた、いい感じにねでっかくなってるんですよ。いつ食べようかなってちょっと今食べ頃を模索中なんですけど、タイラーさんもありがとうございます。そしてラジオネームポンコツ姉さん大好きおじさん、ありがとうございます。24日開催のワテラスの秋祭りに行き、第1部で一番最初にサイン入りステッカーをいただきました。しゅうちゃんの笑顔と優しい声と気さくにうっとりしていてありがとうございます。おそらく超にやけたおじさんになっていたと思います。ツーショットで写真が撮れたらさらに最高なんですけど、贅沢は言えませんね。ステージでもマイペースで美味しそうにお酒とあてをいただいているしゅうちゃん可愛かったな。またイベントがあれば行きたいです。体に気をつけてご活躍くださいといただきました。ありがとうございます。いやなんか今回ねメッセージ皆さんのこのセレクトする前のねたくさん読ませていただいたんですけど、結構このイベント来ましたっていうのが本当に多くて、あと初めてメッセージ送ってくださる方もイベントに来て、多分私が何度も言ってたから、ね、メッセージ送ってくださいねってすごい言ってたからだと思うんだけど、それで本当に送ってくださってる方がたくさんいて嬉しいです。このラジオネームはねポンコツ姉さん大好きおじさん嬉しいですけど、これきっと町中華のやつですね。そうか、ツーショット写真ね、なかなかないですよねツーショット写真。私昔やったけどコロナ禍になってからあんまりやってないんですかねみんなね。でもぜひまたさらにこの状況がコロナが落ち着いたらね、またツーショット撮影会とかもやりたいですけど、全然私はやりたいなって思っているので、またイベントがある際にはぜひぜひ来てください。あ、そしてもう一通この方、ラジオネーム M さん、昨日の競馬番組で買い目の紹介をしてくれてありがとうございました。誕生日ということもあって予想も張り切ってやったんですけど見事外しちゃいました。しゅうちゃんたちが的中して当ててくれると信じてたのにって言ってますが、自分も外したんで次は当てれるように頑張ります。この M さんは本当に大活躍で、私のこのやってる競馬番組ですごい当てるんですけど、なぜか送ってくれた時に当たんないっていう、これちょっと競馬中継見てくださってる方はね、あ、もしかしてあの話かなって思ってると思うんですけど、いや M さんまたねいっぱい投稿してください。きっといつかまた選ばれると思うからめげずに送ってくれると嬉しいです。ということで皆さん本当に今回もたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんの日常や私に聞きたいことなどどしどしメッセージを送ってください。以上メッセージ紹介のコーナーでした。高田秀のフィールシューナイス、高田秀がまったりお送りしています。お送りしています、高田秀のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。今回は2017年の 有馬記念についてお話ししていきます。いよいよ次の日曜日は有馬記念です。クリスマスイブの決戦となりますが、今日ピックアップする2017年の有馬記念もクリスマスイブに行われました。有馬記念、またの名をグランプリと呼ばれるこのレースは、1年を締めくくる G1 競争でファン投票によって出走馬が決まります。舞台は中山競馬場、芝 2500m、 外回りの3コーナーからスタートしてすぐ 192m で最初のコーナーにかかります。全部で6回コーナーを曲がって、最後の直線は 308m と比較的短く、ゴールまでの高低差が 4.5m もあります。これ普通に読んでるけど普通じゃないですよね。いや馬も大変ですよ。だって中山のコースの高低差ってだいぶありますけど、これ 4.5 って2回ぐらいの高さありますね。しかも全部でコーナー6回曲がりますから、6回、すごいコースですよ。で、最後の直線308しかない、短むずいよ。これは難しいです。 2400m も少し長い、そして何度もコーナーを曲がる、かつ直線が短い、そして高低差が高い、もう器用さが必要ですね、このレースは。まあ、スタミナもそうですし、瞬発力もパワーも必要、すべてを備えてこそグランプリを制すると言えるでしょう。さあ、ピックアップする2017年の有馬記念ですが、ご存知、北サンブラックが勝ったレースです。北サンブラックは2022年5月1日放送分で一度この放送を取り上げているので、詳しくはぜひポッドキャストでチェックしていただきたいのですが、この2017年の有馬記念は北サンブラックの引退レースでした。それまで天皇賞、春秋制覇、ジャパンカップの逃げ切りなど、なんと G1 を6勝していた北サンブラックでしたが、有馬記念は2015年の3着、2016年2着と、そう、勝ててなかったんですよね。そうだ。で、引退レースにして最後のチャンス。これ、タケさんのプレッシャーってどんな感じだったんだ？やっぱ、タケさんほどにもなるとそんな感じないのかな？いや、感じるか、タケさん。12万票を集めてファン投票1位に選ばれた北サンブラック、1番人気に押されます。枠順は武豊騎手が抽選会に自ら参加し、内枠の1枠2番をゲット。逃げ戦法の北サンブラックにとっては絶好の枠となり、舞台は整いました。ちなみに2番人気はダービー2着でアルゼンチン共和国杯を勝ったスワーブリチャード、3番人気はジャパンカップで北サンブラックに勝ったシュバルグラン、4番人気は宝塚記念で北サンブラックに勝ったサトノクラウンでした。これちょっと知ってるけどドキドキしません？さあ、北サンブラックはどんな優秀の美を飾ったのか、当時の実況をお聞きください。ということで、北サンブラックが見事に逃げ切って勝ちました。もう後続を突き放しての勝利でしたけども、かっこいいですね。何度聞いてもここの映像がパッと頭に思い浮かぶような、もう大興奮でした。北サンブラックってこれで G17 勝ですよね。 G17 ですよ。いくら稼いだんだ。歴代トップでしたっけ、北サンブラックの。この時の歴代トップだったんだ。獲得賞金18億19億ぐらいでしたっけ。すごい覚えてんの、私このお金のことは。すごくね、この時衝撃的で、お馬さん1頭18億稼ぐって相当。逃げ切り勝ちでした。さあ、この後北島三郎さんが引退セレモニーで歌を歌われてたのも記憶に新しいですけども、いや優秀の美飾りました。その北サンブラック、翌年から種牡馬としての活動をスタートさせますが、種牡馬として初年度から優秀な成績を残します。そう、代表的な子供が皆さんご存知、イクイノックス。 イクイノックスも来年から種牡馬となるんですが、なんと種付け料が2000万円と発表されました。ディープインパクトやコントレールの初年度の種付け料がこれも高い1200万円でしたが、これを800万円も上回る日本競馬史上最高額となりました。ちなみに北サンブラックも子供のイクイノックスの活躍により種付け料が来年から2000万円に値上がりしました。今後も最強の親子が次世代のスターを生み出していくのかもしれません。ということで今回は2017年の有馬記念を取り上げました。今年どうなるかな、こういうねスターフォースがまた生まれると思うんですけど。以上シューフォースクラブのコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田シューのフィールシューナイス。
お送りしてきました高田シューのフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。ここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒秋花2023発売中です。オンラインショップ山田商店で販売中です。年末も近づいてきて、お正月もね家でまったりされる方多いと思うので、お正月のお供にぜひお手に取ってみてください。そして毎週月曜日夜10時から町中華でやろうぜ BSTBS でやっています。 YouTube チャンネル高田シューのほろ酔い気分、こちらも競馬の予想などなどやっていますので、ぜひチェックしてください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。そして今週はラジオ日本パワーアップウィークということで、サイン入りラジオ日本オリジナルグッズを2名様にプレゼントします。ご希望の方はメールの件名にプレゼント希望、本文には住所、氏名、ラジオネーム、電話番号、番組の感想を書いて、こちらも shu@jorf.co.jp まで送ってください。応募の締め切りは来週12月24日日曜日のクリスマスイブまでです。皆さんの応募お待ちしています。そして番組 X もやっています。shu_ラジオで検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田シューでした。いい夢見てね。